ウェルカムしたいと思います。本日もたくさんの、お友達、ご家族の方々が来てくださってありがとうございます。神と科学ですね、 God and Science の、2番目のシリーズですけど、まず、今日のスピーカーを話したいと思いますけど、先週、西和則博士の、神の科学のプレゼンテーションに続き、本日は、袴田拓博士に、話していただきます。はい。先週は神と科学だったんですけど、本日は神と医学、まあ、具体的に言うと、祈りの医学っていう、お話をしてくださいます。はい。来週、アメリカから大学の教授のジョーの奥さんが来てくださり、またさらに神の科学という話をしてくださることになったんですけど、まあ、実際に来ることが決まったときに、まあ、実は私たちは、輸入しなくても、ローカルにこの話をできる方が、いるのではないかと思いまして、まあ、早速、まあ、私もずっと何年前からこの機会、まあ、このチャンスを、楽しみにしてたんですけど、まあ西先生、袴田先生にこの機会を、ぜひこのチャンスを、で話していただきたいなと思っています。はい。まあ、今日改めてお医者さんの話を聞いて、まずお医者さんでもクリスチャンになれるんだというふうに皆さんが、思うことになるかなと思います。教会にお医者さんがいることはすごく恵みだと思います。この教会は非常に安全な場所で、恵まれていると思います。はい。すぐ外に、警察の方がたくさんいらっしゃるの で隣に消防の方がたくさんいて、万が一具合悪くなったり倒れてしまったらお医者さんがいるということで、本当にこの教会は、神様によってあらゆる、災害に整えられて、安心して礼拝ができるということかなと思います。はい。まあ、お医者さんで、彼のキャリアについてはたくさん、話、があると思うんですけど、私が初めて会った時に、なんですかね、まあ、こういっちゃ失礼な言葉かもしれないんですけど、お医者さんであるにもかかわらず非常にフレンドリーな方だと思いました。非常に、すぐにでも仲良くなれて、とても謙虚な方でとても親しくなりやすい、まあ、そういうふうに、思うことがなりました。とてもオープンに自分の心を、ね、自分のまあ変わりたいところも話してくださり、まあ、ちょっとある意味で珍しいお医者さんというか、あんまりこういうちょっとこれも失礼な言い方かもしれないですけど、とてもまあ何て言うんですかね、まあ、アットホームというかね、まあ、本当に人間らしい方かなと思います。で結構共通点もありまして、彼の息子さんも野球ずっとやってらっしゃいまして、私もそうです。まあ、本当に野球好きパパっていうところで共通点もありまして、まあ、本当にこの何年か仲良くなっていただき、本当に彼の人生は素晴らしいと思います。なので、皆さんぜひ心を開いて、まあ、難しい部分があると思います。はい。で分からなかったら大丈夫です。ニコニコしてこうやって分かってるふりでも全然構わないと思うんですけど、やっぱりこの話の中の、まあ、分かる部分、難しい部分もあるかと思うんですけど、まあ、そのエッセンスにはやっぱりここに聖書には素晴らしいメッセージがある、人の人生が変われるってことが皆さんも触れたら、何か皆さんにとって今日本当に大事な、まあ、お土産を持っていけるような機会になれたらいいかなと思いますので、早速、袴田拓博士を紹介したいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。改めまして袴田拓と申します。愛する妻と、それから今年就職の長男、それから大学2年生の長女の4人家族で、東京渋谷区に住んでおります。今日はこのような機会を与えていただき本当に心から感謝いたします。説教初挑戦、どうぞよろしくお願いいたします。普段自分で自分のことを博士だなんていうふうには意識してないわけですけれども、まあ、当の自分が意識してないわけですから、多分皆さんも僕が博士だなんて意識してないと思うんですね。ですから、まず タクさんって本当に博士なんですかっていうところから始めたいと思います。はいはい、こちらがその証明書になります。平成14年、大学院卒業の時に、学長先生から授与していただきました。はい、こちらがその、学位論文になるんですけれども、C 型肝炎ウイルスというウイルスに関しての研究でした。タク袴田の名前がファーストにありますね。それでこの審査ですけれども、免疫学の中内博光教授というお方にお願いしたんですが、こちらの方は現在大変ご活躍中でありまして、iPS 細胞でノーベル賞の山中伸弥教授、皆さんご存知だと思うんですが、この方としのぎを削る再生医療のトップランナーであります。一流の先生はさすがに厳しく、通してもらうのに2ヶ月も通って、議論と修正を重ねてようやく認めてもらった苦心の策でした。もう私が博士であることを疑う方はいらっしゃらないですよね。そういうわけで今回山崎牧師からこのテーマを持ちかけられましたとき、真っ先に思い浮かんだのは今年4月の出来事でありました。自分自身に降りかかった出来事です。久しぶりに右目に物もらいができまして、治り悪いなと思って見てますと、そのうちもう一つ右目に物もらいができたんですね。物もらいできたこと皆さんあると思うんですけど、同時に2つもできるってあんまりないじゃないですか。おかしいなと思って見てますと、今度次第に右目がかすんでですね、見えなくなってきてしまいました。何かもやもやしたものがどんどん出てきて、しかもチラチラと眩しいんですね。で、見え方はちょうどこんな感じです。これ眼鏡かけていても右目はこんな感じで、幸い左目は見えてるんで仕事はできるんですけれども、超やべえじゃんってことで眼科でよく調べてもらいますと、右目だけ完全なドライアイという診断でした。ドライアイというのは聞いたことあると思うんですが、単に目が乾くだけではなく、涙と角膜をなじませる無鎮層というのがありますけれども、この無鎮層の破壊が原因ですから、角膜に傷がつき、結構深刻な事態になるわけです。で、私の場合、右目の新陳代謝ですね、目が乾いちゃうから新陳代謝が急速に悪くなって、物もらいが多発したと、そういうことであります。しかし、今はこのこちらですね、毎日使ってますけれども、この無鎮層を修復する特効点眼薬がありますので、これを使いますと、ものの5分でこのようにはっきり見えるようになり、とても感動的でした。あっという間でした。どうでしょう、この絵、もうお分かりいただけるんじゃないかと思うんですが、私の言いたいことはですね、目から鱗が落ちるという言葉の始まりとなった新約聖書使徒言行録にあるパウロのエピソードです。訪問者の皆さんのために言いますと、イエスを迫害していたパウロという人が天の声を聞くとともに3日間目が見えなくなります。ところがイエスの慈悲なる計らいにより目から鱗のようなものが落ちてたちまち見えるようになり改心するという有名な逸話です。パウロがドライアイだったかどうかは分かりませんが当時、奇跡的だったことが簡単に実現できるようになった今日に感謝したいと思います。ともあれ、皆さんパソコンやスマホの眼見しすぎにはくれぐれも注意してください。前置きが長くなりましたが、次に、経歴紹介を兼ねながら私がどのようにして医師となったか、それからクリスチャンとなったかをお話ししたいと思います。 私は1967年10月20日北海道の中標津町という酪農の町で生まれ育ちました。父は農学博士の研究員、母は小学校の国語の教師でした。カトリック幼稚園時代はよくわからないながらに毎週マリア様にお祈りをしていました。タク少年は育児なしで女の子にいじめられては泣き、キャンプでパンツをなくしたと言っては泣いていました。あまりにも育児がないので母親に無理やり剣道を習わされ、おかげで少しは運動もできるようになったんですが、まあ、勉強の方はいやいややらされているというのが実際でした。小学校6年の1月に父の転勤で茨城県つくば市へ転居しました。あと少しでみんなと卒業なのに転校するのはとても嫌でした。ましてつくばという土地は博士が8000人もいる頭脳都市ですから、勉強のレベル高いから大変だよと散々脅かされて本当に嫌でした。しかしその年の2月26日、タク少年は開眼します。たまたま当時注目していたある俳優さんが主演する冒険者長編ドラマをテレビで見たところ、彼の活躍ぶりにすっかり感銘を受けてしまい、タク少年はこう思います。はい、本当は音が出るはずだったんですけれども、この時本当にこう思ったことを今でもはっきり覚えています。その日を境にタク少年は自主的にもりもり勉強するようになりました。中学高校へ進んでも引き続き勉強を頑張りましたけれども、問題は果たして自分は一体何を目指して勉強しているのか、それがわからないことでありました。高校2年の冬休み、そろそろ志望校くらい決めないとやばいなと思い始めた頃、母方の祖父が喉頭がんで亡くなりました。集まったおじさんたちに、たくちゃん医者になんなよ医者に、そう強く勧められて、結構あっさり医師を目指すことになりました。どことなく主体性がない様子は、筑波大学医学部卒業の段階でも続きます。果たして自分は何かに進みたいのかよく分からず、潰しが効きそうだからという理由だけで大学病院の一般内科に進みました。そして最初にローテーションした消化器内科の上司に、袴田お前学会発表してみたいだろ、は、ああはいと、まあ、普通いいえとは言えない強引さで肝臓学会に入らされ、そのまま消化器内科肝臓チームに入ることになりました。極めて典型的な服従型人間です。そして26歳で結婚し、時は過ぎ2004年、つくば市内のとあるマンションに移り住んだところ、先週第1回のスピーカー西和則さんファミリーも同じマンションの住民で、どういう経緯でしたか、家族ぐるみのお付き合いが始まりました。ところがその翌年、西家に事件が起こります。次男和音君、当時3歳が風邪をこじらせて一夜にしてお亡くなりになってしまいました。元気すぎるくらいの印象でしたから本当に驚きました。医師として肉親の死に直面した家族の悲嘆に暮れる姿を数多く見てまいりましたから、お母さんの西翔子さんがどれだけ自分を責め嘆き悲しんでいるか想像するだけで気が重かったんですけれども、なんとか勇気を振り絞って通夜の集会に行きました。しかし目にした光景は、教会の方々に混じって むしろテキパキと動き回っておられる翔子さんの姿でした。目に涙こそありましたが、和音が天国へ行くことになりましたなどと落ち着いて話す姿を見て、ああこれが信仰心ってやつの強さなのかなと認識を改めることになりました。このような突風にあおられた家族がガタガタになってしまうケースはよくあると思いますが、西家はしっかりとした土台の上で踏みとどまり、ガタガタになるどころかほどなく玉のように元気なクララちゃんという娘さんにさえ恵まれました。このようなことをきっかけに、袴田家も教会の方々とつながりを持ち始め、聖書に親しみ、まず2012年に妻の理香が洗礼を受けました。その時点では私はクリスチャンになる気持ちはまだありませんでしたが、やはり夫婦は同じ土台の上に立つべきだと悟るのに時間はかかりませんでした。そして聖書を学ぶ決心をしたのと、大学院時代の恩師に今の病院へ来ないかと誘ってもらったのがほぼ同時の出来事でした。そしてちょうど5年前の2013年7月、私も洗礼を受け、翌年の2014年、長く親しんだ茨城県を離れ、ここ東京へ移り住み、現在に至ります。私の拓という名前は、北海道開拓市からもらったものです。自分の人生は自分で開いていけ、という意味だとずっと理解してきましたので、実際の自分の生き方は人に流されがちで失格だなとじくじたる思いでした。しかし最近では人に流されているというよりもそういう感じではなく、むしろもっと大きなものに自分は導かれているんだな、そういう感覚であります。その思いを一層強くする出来事がありました。2014年から勤め始めた今の病院の院長から、ある患者さんの担当医になってもらえないかと依頼を受けました。その方はなんと、小学校6年生の私を一発で開眼させたこの方でした。今日は病院関係者の方も来ていただいてますので、この人物がどなたか分かってらっしゃるから、なんかねいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ個人情報ですので伏せておいてください。それにしましても、この先の神様のご計画はどのようなものなのでしょうか。少々自分の話ばかりしすぎましたので、少し医学の話に移りたいと思います。大学院時代を含め26年間医師としてやってまいりました。その中で最も不思議な経過となった患者さんの話をしたいと思います。20年ほど前、私は日本で最も C 型肝炎が多発しているある山あいの村で診療をしておりました。そこへ82歳のおじいさんがご家族とともに受診してこられました。一見元気そうなおじいさんでしたけれども、検査してみますと、肝臓の実に8割が肝臓がんで埋め尽くされておりました。C 型肝炎という病気は進行すると10年間に実に7割の方が肝臓がんになる恐ろしい病気ですが、初診時ですでに手のつけられないような状態でした。ですから私は余命よくて3ヶ月、今のうちに何でもしておいてくださいとはっきり伝えました。ところがそのおじいさんとはその後実に3年半のお付き合いとなりました。つまり治療不能の末期がんが3年半もの間全く進まず、3年半たって急速に進行し肝不全でお亡くなりになったのです。がんでお亡くなりになる患者さんは何十人も見てきましたが、このようなケースは後にも先にも経験したことがありませんでした。なぜそのような経過になったかは今となっては想像するほかありませんが、 一つ特徴的だったのは、本人ご本人ともに終始明るかったことです。そしてそのおじいさんは確かいつも数珠のようなものを手に持ったり手首に巻いたりしていたことを覚えています。あるいは何かしらの信仰心をお持ちで日々祈りながら余生を過ごしておられたのかもしれません。ここで、聖句をお読みします。第一テサロニケ五章十六節から十八節。第一テサロニケ五章十六節から十八節をお読みいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。シリーズ第2回神と医学の後半は祈りの医学というテーマでお話しさせていただこうと思います。医者が祈りに頼り始めたら終わりじゃないかという声も一部からは聞こえてきそうですが、決してそんなことはありません。祈りはアメリカの医療現場を中心に少しずつ見直され始めています。やはりメインは進んだ科学を背景とした西洋医学が中心ですが、それらの限界や副作用の多さなどからさまざまな代替医療が研究されており、祈りもその中の一つであります。鳥が空を飛び魚が水の中を泳ぐのと同じように、祈るという行為は人にとって自然な行為である。そして人が祈ることによって眠っている好ましい遺伝子が呼び覚まされるのだ、そう主張してやまないのが母校の筑波大学村上和夫名誉教授であります。飛ぶや泳ぐと同じって正直そこまでかと思わないこともないんですが、しかし考えてみると確かに信仰心のあるなしにかかわらず一度も祈ったことがない人っていなさそうに思います。先日行われたサッカーワールドカップ決勝トーナメント第1回戦ベルギー対日本の試合、後半日本が2対0とリードしたとき、なんとか逃げ切ってくれと祈らなかった日本サポーターがいたでしょうか。なんとか追いついてくれと祈らないベルギーサポーターがいたでしょうか。寝てる方はいたかもしれません。村上名誉教授がおっしゃるように、人間とは確かに祈る動物なんだなと再認識しながら今回その著作を拝読し勉強させていただきました。人間の遺伝子は約32億もの科学の文字から成り立っています。しかし普通に生きるのに活用されているのはそのうちたったの 2-3% 程度だそうです。それ以外は普段眠っているわけです。人間は潜在能力しかないと言っても過言ではないと思います。その眠った遺伝子をどのようにしたら目覚めさせることができるのか、このテーマに世界中の研究者は懸命に励んでいます。例えば小学校6年の私はドラマを見た刺激でガリベン遺伝子が活性化しましたし、さっきのサッカー日本代表も電撃監督交代という刺激で選手個々あるいはチームとしての潜在能力が発揮された高齢ではないかと思います。少しまた話はそれるんですが、私は現在50歳になります。最近アンチエイジングに凝っておりまして、栄養や運動、生活リズムなど 若さを保つ潜在能力を呼び起こすために、同い年のこの方を勝手にライバルと思って日々励んでおります。アンチエイジング学会で、非常に注目されているある遺伝子があります。それは2000年に発見されたサーチュイン遺伝子、別名長寿遺伝子。これは昨年テレビ番組でもご紹介させていただいたんですが、この遺伝子が活性化すると病気にかかりにくくなり健康寿命が伸びるという夢の遺伝子です。どうすれば活性化できるのか。一つは空腹です。適度な絶食、断食は健康長寿に導いてくれるそうです。それから運動、次にレスベラトロールという赤ワインに含まれる物質が活性化因子として知られています。ちなみに有効な量のレスベラトロールを赤ワインからまともに摂取しようとすると1日に100本飲まないといけないそうですから、お試しになるのはぜひやめてください。先に紹介した村上名誉教授も、空腹が長寿遺伝子を活性化するように祈りが活性化させる遺伝子を日々探しているのですが、昨年僧侶型温遺伝子というものを発見したようです。高野山の僧侶さんたちから発見したこの遺伝子は1型インターフェロンという物質を増やすように働きます。1型インターフェロンというのはウイルスの増殖を抑えたり感染した細胞を除去したりすることによってウイルスから体を守っているタンパク質です。つまり日頃祈りや瞑想を行う僧侶はウイルス感染に強くなっているということです。祈りの医学的効果について分かってきていることは他にもたくさんあります。カリフォルニア大学の研究チームからある興味深い研究結果が出ています。393名の重い心臓病患者さんたちを公平に2つのグループに分け、片方には毎日祈りを捧げ、もう片方には捧げなかったところ、祈りを捧げられた方が明らかに病気の進行が遅くなったというのです。さらに驚くべきは、患者さん自身が祈られていることを知っていても知らなくても同様に病気の進行が遅くなったというのです。薬にはプラセボ効果というのがあります。この薬効きますよ、そう言われながら実はただの小麦粉を飲まされても3分の1程度の人で病気が治ってしまうという現象です。要するに気持ちの問題、暗示効果で治る病気もあるということですが、今紹介した報告はそのプラセボ効果を上回る効果が祈りによって持たされたことを示しています。わかりますよね。祈られているという暗示効果がわからないわけですから、ないにもかかわらずそれでも有効だというわけですから、これは不思議です。なぜこのような事実が起こりうるのかは解明されていませんし、根本的な批判もあるようですけれども、今後の研究成果に期待したいと思います。今のは祈られる側の話でしたが、今度は祈る側の話をします。人は祈ると体内でどのようなことが起こるのでしょうか。ホルモン学的にいくつかのことが分かっています。祈りの種類にもよります。例えば会社でひどく怒られた上司に対して、天の神様、あのひどい上司をドブにはめてくださいそう祈った場合どうなるでしょうか。人間の脳には言動の善悪を判断する社会脳といわれる部位がいくつもあって、この社会脳がこのドブの祈りをネガティブと判断し、 ストレス物質であるコルチゾールというホルモンを分泌させます。このホルモンはストレスに対抗するためのホルモンですが、慢性的に過剰分泌すると体脂肪増加や記憶低下など老化促進に働いてしまいます。では次に、ひどく怒られた上司に対して、天の神様、上司の A さんも最近いろいろ大変なのでしょうか、どうか A さんのイライラする心が癒されますようにという慈愛に満ちた祈りをした場合、どうなるでしょう。このような時、脳からはオキシトシンという愛情ホルモンが多量に分泌されます。このホルモンの役割について、私たちが医学生の頃は子宮を収縮させ乳汁分泌を促すという程度にしか習いませんでしたけれども、最近はもっといい働きがたくさんあることが分かっています。愛情が膨らむばかりでなく、信頼や団結心を育み、脳を活性化させ記憶力を向上させます。さらには痛みを緩和し、傷の治りも促進してくれます。また血圧が低下し、動脈硬化を妨げ、心臓の保護作用が高まることも知られています。またオキシトシンは祈りばかりでなく、スキンシップを図ることによっても分泌されます。スキンシップを図る側にも図られる側にも分泌が促されます。ペットとのスキンシップでも OK だということが、先ごろ自治医科大学から報告されています。猫では今一つらしいです。先ほどオキシトシンは脳を活性化させると言いましたけれども、このことが強力に威力を発揮したと思われるエピソードがありますので紹介します。これまた茨城県つくば市で30年前に実際に起きたことです。当時15歳だったある高校1年生の男子が下校中に自動車事故に遭い、右頭蓋骨陥没、右大脳半球の広範な損傷で重体、緊急手術で一命を取り留めたものの、植物状態は免れないだろうと、脳外科主治医の鮎沢先生、この方は私の部活の先輩だったんですが、この方はそう説明していたそうです。絶望しかけた家族でしたが、諦めずに交代で話しかけながら、効かなくなった左腕を毎日撫で続けたそうです。また、それをするためにわざわざ集中治療室から一般病棟に移してもらったそうです。すると1ヶ月半後には奇跡的に意識を回復し、心配された左腕もリハビリで回復し、大学へも進学、普通に社会復帰がかなったそうです。このエピソードは後にご本人が語る臨死体験、走馬灯のようにというやつですけれども、これがあまりにも克明であったため、その道の専門家であるカール・ベッカー京都大学教授が取材に訪れ、一冊の本となっています。つまりそれほどまでに深刻な死の淵からの生還であったということです。その生還に家族の愛、祈り、スキンシップによってもたらされたオキシトシン分泌が大きく影響していたであろうことは、当時そのような考察はされていませんけれども、疑いのないことだろうと思います。ここでまた聖句をお読みします。ローマの信徒への手紙12章11節から15節、ローマの信徒への手紙12章11節から15節をお読みいたします。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。 あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。先ほどのドブの祈りは間違いなく祈りではなく呪いでした。医者が勧める正しい祈り、少しテレビ風にまとめて締めくくりたいと思います。まず1番、祈るときはワンちゃんを抱きしめるような気持ちで祈りましょう。2番、食事の前に祈るときも言葉だけでなく一瞬でいいから作ってくれた人に思いを馳せましょう。その時のかすかなほっこり感がオキシトシンです。3番、祈りが叶わない時がありますが、それがその時点での最適な答えと解釈してポジティブに納得しましょう。4番、たとえあなたを迫害する相手に対してもいつまでも呪うことなく、最後は祝福の気持ちで祈りましょう。それがどうしても難しいときは、今こうして生きていること、祈ることができることへの感謝の気持ちで祈りましょう。そうすれば神様の贈り物オキシトシンがあなたのいかなる傷をも癒してくれます。5番目、オキシトシンの好影響を持続させるためにも継続的に祈りましょう。先ほど武さんも言ってましたけれども、医者でクリスチャンは今時珍しいんじゃないとよく言われます。確かに自分を含めて片手で足りるほどの人数しか知りません。どうしてそういう印象になるかというと、それはおそらく科学に全幅の信頼を置く日本の医療と精神や魂を扱う宗教との間に強い隔たりが感じられるということかと思われます。実際自分がクリスチャンになるべく学んでいたとき、イエスは特に何もせずに病気を治す、これってあり？そう自問自答しましたし、友人からも指摘され少し悩みました。しかし私は単純に思います。確かに医療は科学のおかげで目覚ましく進歩しています。しかしわからないことたくさんあるじゃないですか。遺伝子の働きだって心のことだってほんの一部しか解明されてない。それ以外はブラックボックス。仮に遺伝子の働きがすべて解明できたとしても、ではその遺伝子を誰がどうやって作ったのか、突き詰めようもない話になってきます。どこまで行っても科学にはきっと手が届かない領域があると思います。にもかかわらずこのまま科学の進歩に乗っかっていればやがて何でも分かっちゃう、もう神様にお願いすることなんかないんだよと言わんばかりの態度になるのはどうでしょう。それはまさに思考停止した思い上がり以外の何者ではないのかと私はそう思い、今この場に立っていますし職場でも過ごしております。21世紀の人類は科学だけでも宗教だけでも説明できない時代に突入していると思います。それを神様はどこかでじっと眺めていることと思います。ご来場の皆さん、ぜひ、神の御心を知るために聖書を読んで神様の思いに心を馳せてみてください。そして何でも結構です、祈り続けてみてください。必ず何か見えてくるものがあると思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。
じゃもう一度、袴田先生に感謝したいと思います。 ドクター袴田の初めての説教の挑戦はいかがでしたか。はい、とても素晴らしかったですね。もっとやってもらいたいですか。じゃあ毎週やってください。お願いします。私はハワイに行ってリタイアしますので、はい、医者と牧師で両方やっていただけたらと思ってます。とても素晴らしい、話だったと思います。とても難しいことを、分かりやすく、説明していただき、まあ、先ほど話した、まあ、あの袴田先生の、まあ、謙虚さ、人間らしさというのも伝わってきたと思いますし、彼の人生がいかに、変えられたかということを、思い出すことができます。まあ、先ほど話された、エピソードですけど、西拓根君の、まあ、お別れ会の時に、そこで私も初めて、袴田先生に会うことができて、まあ、そういう悲しい出来事の中で、それでも人が変われる、希望を与えられることを改めて、神様は素晴らしい方だと思うようになりました。はい、私自身も実は4月、急性胆管炎という病気を患い、まあ、命を落とすところでした。とても危ないと言われました。この目の前に消化器専門の先生がいるにもかかわらず、そういう事態にあったことは本当によろしくないと思っています。で、私自身は、消化器内科の、まあ、先生または外科医の先生に、救われたと思っています。本当に命拾いをしたと思いました。で、そこでこの経験を通して、私自身が、とても強く実感したことがあって、まあ、今でも自分なりに心がけていることがあります。それはどういうことかっていうと、お医者さんの言うことちゃんと聞きなさい。私の亡き父は43歳の時に同じような、まあ、胆石の病気で、実は1年間入院して命を落とすところでありました。実は父は一度若い時に手術に失敗がありまして、医者不信になってしまいました。せっかく命拾いをしたにもかかわらず、お医者様の言葉を完全に無視して、半年経ったら前のように、喫煙と飲酒を続けました。それで、まあ、病気を重ね68で亡くなりました。で、自分自身もやっぱお医者さんの言うことを聞かないでずっと生きてきたことが多いかなと思います。まあ、毎年の健康診断で、まあ、決まり文句あります。体重落としましょう、このままだと危険です、はいはいと聞き、言うこと聞いてなかったので、ちょっと今回悔い改めて、お医者さんの言うことを聞いて、今食事の改善をかなりしているところです。はい、なので皆さん、お医者さんの言うことを聞きましょう。はい、クリスチャンの皆様、袴田先生がおっしゃったように、呪いではなく正しい祈りをたくさん捧げましょう。はい、なのでとてもシンプルですけど、より多くのオキシトシンが神様に与えられるために、ね、まず正しい祈りをたくさんして、そしてやっぱ教会の中のハグが大切です。やっぱ教会に来ないとハグはないと思います。多分皆さん職場で部長さんがハグしてくれることはないと思いますので、たくさん祈って、そしてたくさんハグして、たくさんオキシトシンが、与えられるようにしたいと思います。もしクリスチャンではいらっしゃらない方、まあ、どういうきっかけで今日、来たのかは分かりませんけど、皆様のためにもお医者さんの言葉がありました。ぜひ聖書を読んでみてください。聖書を読むっていうことは決してクリスチャンになるっていうことではないです。これは最終的に読んだ結果、皆さんで決めていただきたいと思いますけど、やっぱり知らない中でこれは違うっていうことをやっぱり決めつけることは絶対に正しいことではないと思いますので、ぜひ友達の方、訪問者の方、皆さんもお医者さんの言うことを聞いて聖書を読んでみてください。でも聖書は持ってないです。全然問題ないです。それは読みたいんですけど持ってないですと一言言ったら、もう気がつかないうちにクリスチャンから差し上げられると思います。 多くのクリスチャンは何冊も持ってますので、もうタダで提供してくださいますので全然問題がないと、最近はアプリでタダでダウンロードもできますので、これは全然問題がないです。でも聖書って難しいからわからない、それもおっしゃっていただければ、すぐにクリスチャンはあなたの元に駆け込んで大丈夫ですよ、わかりやすく説明しますのでっていうふうに、担当助けていただきますので、ぜひそれをやっていただきたいなと思います。もう一度先ほど、ローマの12章ですね、袴田先生が読んだ聖句をもう一度読みたいと思います。11節から、怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼を助け、旅人をもてなすように詰めなさい、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい、祝福を祈るのであって呪ってはなりません、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。美しい言葉ですね。そして正しい言葉です。この言葉通りにできれば我々本当に幸せですね。でもおそらく14節に注目すると、迫害するものを呪うのではなく祝福を祈りなさいということは決して簡単なことではないと思います。当時のローマに住んでいるクリスチャンたちは不当に扱われ、迫害され、命を落とす人も少なくなかったです。そのような人のために祝福を祈ることは多くの場合人間にとっては不可能です。やりたいと思ってもやろうと思っても正しいと思ってもできないことは現実です。だからこそ祈りが必要となります。私たち人間は弱いものです。できることも数多くあればできないことが山々あります。そして最終的に人間は死っていうものに直面したときにいかに自分が無力だっていうことがわかります。信仰心がもともと根付いてない日本人にとっては祈ることは逃げること、弱いこと、責任を取らないことというふうに思う人がいると私は聞いたことがあります。しかし決して聖書が教えていることはそういうことではないです。とてつもなく高い期待で自分を傷つける人に対しても祝福を祈るという期待に応えられるために、私たちの力でできないので神様に頼り祈ることが聖書の教えとなります。これから聖餐式を行います。聖餐式はクリスチャンがイエス・キリストが自分のために十字架にかかってくださったことを思い出す時間です。私たちには敵を許す力がないかもしれませんけど、神の子であるイエス・キリストは自らそれを行いました。敵のために祈るだけではなく、イエス・キリストは敵のために命を落としました。まずその偉大な彼の模範に私たちは注目したいと思います。そしてどう頑張ってもイエス・キリストに、彼の姿に到達できない我々ですけど、そのことに対して神様に憐れんでいただき、そして祈って神様の力で私たちができないままであるんじゃなくて、神様の力よって敵のために祝福を祈れるものになれるようにこの時間を貸したいと思います。ではお祈りして聖餐式を取ります。天の神様、今日は素晴らしいお話を聞けてありがとうございます。改めて神様が偉大な方であること、神様はどんな人の心でも変えることができること、人間にはわからないこと、不可能なことでも神様には何でもできることを私たちは学びました。改めて祈ることは本当に素晴らしいことであることを確信しました。私たちクリスチャンにとっては誰に祈っているかがわからないのではなくて、本当に神様の姿が明確に感じる中で祈れることは特権に思います。鎌田先生に教わったように、ぜひ祝福の祈りをたくさんたくさん神様に続けて唱えたいと思います。これからイエス・キリストの十字架の愛を思い出したいと思います。敵のために命を落とすこのような素晴らしい模範に感謝します。これによって私たちが罪が許されて救われた恵みをありがとうございます。今日は感謝の心を持って祈りながら聖餐式を取っていきたいと思います。あなたの皆を賛美してイエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。